き続きグッドバッドウィアードをお送りしております。ではウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選んだ作品はこちらですね。ちはやふる下の句、
はい、
小泉典弘監督作品102分でございます。
はい、
はい、それでは、予告編をまずはご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきましたがいかがでしたか。
うん、上の句を見てないので何とも言えないんですが、
まあそうですね、うん、まあいわゆる二部作というやつですよね。はい、孫人は
主題歌がなんかイケイケでしたね。
パフュームですよね。パフュームですね。
うん、
ちはやふる、
そうそうそうそう、
だだっ、なんか予想外な感じの音楽。
うん、
ああ、これあの上の句も一緒です。
あ、そうなんです
ね。はい、同じ曲なんだ。
うん。
それではあの解説と、あらすじをご紹介したいと思います。2009年第2回漫画大賞を受賞した末次ゆきの漫画を実写映画化した2部作の後編、競技カルタに打ち込む高校生たちが全国大会に挑む、海町ダイアリーの広瀬すず、ストレイヤーズクロニクルの松岡茉優など、旬の若手俳優が共演、監督は太陽の歌、彼女は嘘を愛しすぎているなど青春映画を得意とする小泉典弘と。あらすじですね。ちはや広瀬すずは、太一、野村周平さん、それから新田真剣佑さんは幼馴染み、いつも一緒にカルタで遊んでいたが家の事情で新田が引っ越しし離れ離れになってしまう。高校に入学した千早は新田にもう一度会いたい一心で再会した太一と一緒に水沢高校競技カルタ部を作る。創部1年目ながらエース千早の活躍と抜群のチームワークでなんとか強豪北欧学園に勝利、都大会優勝を成し遂げた。そして舞台はいよいよ全国大会へ。だが都大会優勝を報告する千早に新たから思わぬ告白が。俺カルタはもうやらん。ショックを受ける千早だったが全国大会に向け懸命に仲間たちと練習に打ち込むのだった。そんな中千早は同級生ながら最強のクイーンと呼ばれる若宮忍松岡茉優さんですねの存在を知ると、全国大会の個人戦で忍と対決する可能性がある、新たに会って強くなったなと言われたい、忍に勝てばもう一度新たとカルタを取れるかもしれない、クイーンに勝ちたい、千早の気持ちは次第に忍にとらわれ競技カルタ部の仲間たちから離れていく。そんな彼女の目を覚まさせようとする太一、千早、太一、新たの気持ちが少しずつバラバラになっていく、果たして全国大会の行方は、というところがあらすじでございます。はい、こちらもあのキネノートさんのアプリから、引用させていただきました。
はい、
はい、私はですねこれを、OS シネマズ神戸ハーバーランドさんの夜の会で見ました。はい、20人ぐらいかなっていう感じ。
あ、でも夜の割に割と入ってる方です
ね。そうですかね。うん、でただ上の句の時よりは少なかったかなっていうような印象はありましたね。はい、で本作をまずあの選んだポイントとしては、前にですね悦夫さんが、映画の楽しみ方は自由だのコーナーで、
はい、
まあ、あのちはやふる上の句下の句を、
はい、
見に来ましたよと、うん、で感想は任せたというような話がありましたけども、
はい、
まあまあそこに答えるという意味もありますし、
うん、
まあ、もちろんウィアードポイントとしてもこれ紹介できるんじゃないかなと思ったんで、
はい、
今回ウィアードとして紹介させていただきます。うん、
はい、
まずですねウィアードポイントとしては、まあ、前回のポッドキャストからの流れですけども、まあ、2部作っていう方が特有のウィアードですよね。
うん、
まあ、これはもう前回のポッドキャストでもお話しした通りですよね。
うん、
でまあ、そこのウィアードポイントに加えてですね、まあ、本作は、まあ、あの制作費の問題で上の句下の句になったというよりはどちらかというとやっぱり上の句下の句で描くだけの分量の物語がね、
うん、
まあ、この作品の中にはあったんじゃないかなというふうに僕は思いました。
うん、
だから、まあ、進撃の巨人のね、
うん、
二部作とは違って、まあ、水増しというわけではない真っ当な、まあ、二部作と言っていいのかなというふうに思います。
うん、
で先ほどちょっとあらすじを記念ノートさんのアプリの方で紹介したように、はい、まあ、上の句で、団体戦で党選抜、うん、あの都の代表になった、でそれから後の話なんで、まあ、割とあの上の句下の句で割るには非常にいいところを割ってるんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、
まあ、これも、まあ、あの良かったんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、でまあ、それから次のウィアードポイントとしては、まあ、この下の句の風切りがあった時の舞台挨拶でその中で続編制作が発表されたっていうことなんですよね。つまりこの作品は上の句下の句で終わりじゃなくてまたもう一回別の作品が これから作られるっていうことなんですよ、はい、でこれはですね、まあやはりキャスト的なものも含め、うん、まあ、青春映画じゃないですか、
はい、
だから役者の年齢も考えたら、うん、まあ、これからまあ比較的早い段階で制作は終了してすぐに公開というようなことになると思うんで、うん、まあ、これも本作が好きな人にとっては楽しみになるだろうなというふうには思いますね、う
ん、はい、
それから、まあ、皆さんもまあ聞き及んでるかと思うんですけど、まあ、評判がまあまあいいじゃないですか、うん、この作品は。で、先ほどもちょっとコーナーでね話がありましたけども、土日の動員っていうのがですね、初週ですね、うん、初週の土日の動員っていうのが上の句は1億7,900万、
うん、
に対し下の句は2億1,600万ということで、うん、初日の土日の動員だけで動員と興行収入でいうとアップしてるという作品なんですよね、
うん、
ただトータルで見たら僕はひょっとしたらやっぱり下がるのかなっていうような気持ちはするんですけど、うん、でもまあ初日の動きがそれだけ良かったっていうのはやっぱ上野くんの評判が良かったから下野くんにつながったというところはあると思うので、まあ、作品のクオリティがね、まあ、繰り返しになりますけどちゃんと伴っていればこれからもこういう作品があっても、まあ、お客さんはついてきてくれるのかなと。ただ1800円で見てる人からしたら、かける2なんで、まあ、そこの辺はどうなんかなっていうようなところはまああるのはあるんですけどね、
うん、
まあ、これはまあまあ今回のウィアードとはまた別の話になるんで、まあ、とりあえずこの辺りにしておきますけれども、
う
ん、はい、で、まあ、これぐらい評判が良くてもですね、日本独自の形として成功するというところまでは今のところは至ってないかなと思うので、
うん、
まあ、今後もちょっと2部作についてはまあこれから考察はしていかないといけないんじゃないかなというふうには思いますね、うん、はい、で、まあ、上の句下の句通じて僕はですね、どちらも寮として、
はい、
こちら紹介したんですけど、実はですねあれって思うようなシーンも、まあ、なくはないんですよこの作品って、うん、でもあめっちゃ計算されてるんやなって思っておすごいなと思うシーンも実は混在してて、
うん、
そのあたりのなんかアンバランスさ、
はい、
なんかすごいなあんなベタなことしてんなと思うこともあれば、こんなことやってんねやと思うところもあったりとか、非常になんかねそういうのが混在してて、そういう部分もウィアードやなと思うんですよ、
うん、
例えばえって思うようなところっていうのは、まあ、この作品の顧問を演じてるこのカルタブのね、
はい、
顧問を演じてる松田美由紀さんがいるんですが、うん、まあ、この先生のキャラクターっていうのがね、ちょっと上の組でったらいきなりなんか嫌な人なんかなと思いきやそうでもなかったりとか、まあ、ちょっとね、うん、安定してないなっていうようなところもあったりとか、うん、あと下の句で出てくるところでね、大雨の中で、まあ、傘もささずにずぶ濡れになってる千早っていうシーンがあるんですよ、
はい、
まあ、いかにも映画的ですよね、
そうですね、
大雨降ってる傘もささへんのかっていうところがね、まあ、いかにも映画的で、まあ、これも多くの方が指摘しているところなんですけど、
うん、
まあ、それもどうやねんって思うようなところもあったりとか、あと雨でまあずぶ濡れになるシーンっていうのはその前の段階でですね、そのライバルであった北欧高校から、団体戦のライバルだった高校ですね、そこからその全国大会用のそこの高校に伝わる丸日ノートみたいなのがあるんですよ、
うん、
その要は全国大会の強豪で出てくるところはこういう札が強いよとか、
うん、
こういう癖があるよとか、こいつは左利きよ右利きよとか、うん、いうようなデータが詰まったノートっていうのがあるんですね、
う
ん、これを、まあ、千早は、北欧高校の、キャプテンから貸してもらうというか譲り受けて、須藤っていうんですけどね、
はい、
その須藤君から譲り受けて、でそれを、まあ、持って帰るっていうシーンの後でズブの濡れになってるっていうシーンがあるんで、うんうん、これは、まあ、多くの方がしてるんですけ指摘してるんですけど、濡れてまうやないかと、その大事なノートがっていうようなところをすごい皆さん指摘するんですけど、うん、それよりも何よりも僕はですね、その前に気になったのは、その北欧の須藤君自体がですね、千早に渡す時に千早がこう床にこう、まあ、カルタブですからね、座ってるじゃないですか、
はい、
そこにその大事なノートをポンって放り投げて渡すんですよ、
うん、
それも僕はすごい気になってて、そんな大事なノートなんやったら、うん、ちゃんとこれはな大事なノートやからなっていうようなことで渡してくれたら、
うん、
まあ、そんなことにはならへんのに、それ放り投げたからね、千早も雨の中ずぶ濡れになっちゃうかっていうようなところもね、
うん、
まあ、ちょっと僕は感じたりもしたりしたんですけど、あとですね、まあ、説明台詞の多さっていうのも上の句下の句を通じて実はちょこちょこ見受けられたりとかして、
うん、
まあ、そこもね、うんって思うようなところもあるんですけど、
うん、
まあ、それを、まあ、その補ってあまりあるというか、例えば まあ、これあのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルのムービーウォッチ名で歌丸さんも指摘されてましたけども、手を差し伸べるシーンっていうのは上の句下の句を通じて印象的にすごく使われてるんですね、
うん、
で手を差し伸べるってどういうことかって言ったら、カルタを取りに行く競技じゃないですか、
うん、
それもこう手を伸ばす競技ですよね、
はい、
というふうに手というもの、そしてそれを手伸ばして取りに行くものっていうところをすごく対比させて印象的に使われてるっていうシーンで、すごい誰が誰に手を差し伸べてんのかとかっていうところも注意して見てもらうと、
うん、
わーって思うようなところがやっぱりあるんですよね。だからカルタのその競技と、それから手を使う演出、
うん、
手誰ちょっとさっきのあの予告でもありましたけど、
はい、
手を握ろうとしてたりするシーンとかっていうのもね、うんうんうん、出たりとか、
うん、
そういうところを見ると、あ、なんかうまいなっていうようなところもねすごい感じたし、
うん、
あと先ほどね僕はあのバットのコーナーでヒーローマニアの話をした時に、
はい、
その原付が全力で走ってなかったっていうようなね、うん、話をちょっとしましたけど、まあ今回上の句下の句通じですね、広瀬すずさんが、まあ、全力疾走するっていうシーンがそれぞれにあるんですよ。これももうガチの全力疾走なんですよ、
うん、
もう彼女は、まあ、あの海町ダイアリーでもサッカーのシーンがやってて、
む
ちゃくちゃうまいんですよね、うん、
神経すごかったですね、
すごいんですよ。だからこの身体能力の高さっていうのが、あのちゃんとこれ見よがしにこういる、まあ、見せるんじゃなくて、うん、その一つのシーンとして非常にあの効果的に使われてるので、うんうん、主張しすぎないシーンとしてね使われてるので、これもね非常にあのなかなかいい使い方されてるなというふうに思ったので、うん、そういうなんかえって思うようなシーンとすごいなって思うシーンが混在してるのが、まあ、この作品がすごいウィアードやなと思うところでもあるんですよね、
うん
はい、で何よりもですね、この作品の、まあ、一番僕がウィアードやなと思うのは、作品のクオリティっていうのは、まあ正直まあまあまあまあいいかなっていうようなところぐらいやと思うんですよ。でもこの作品のクオリティをはるかにですね凌駕する松岡茉優さんの演技ですよね。
うーん、
これがもうむちゃくちゃすごい。
松岡茉優さんってあまちゃんにね、はい、出てた
人ですね。そうですね。であの先ほど東出さんの話もねバッドのコーナーでしましたけど、うん、まあ霧島部活辞めるっていうのでこちらもブレイクをした人ですよ ね。
バレーボール部の人でしたっけ、はい、あ違うか、
違うです、あの東出君の彼女のやつ
あ、彼女、はいはい、
うん、あの嫌な感じの彼女、
ああはあはあはあ、
そうなんですよ。
へえ、
でこれもねやっぱりすごいなと思ったのが、若宮忍っていうキャラクターが、うん、まあカルタクイーンなんですよね、
うん、
千早と同い年なんですけど、高校生にしてもすでにもう日本のカルタの女王であると、
うん、
でしかもそのキャラクターとしては、自己流で身につけた実力なんですよね、
うん、
だからカルタを誰かに習ったわけじゃないんですよ、
うんうん、
千早とかはこの3人はみんなカルタは習ってるんです、
うんうん、
あのな教えたカルタ教えた先生っていうのもね、うん、国村純さんが演じててそれも出てくるんですけど、うん、でも彼女は一切習ってない、
うん、
自己流でしかも国まで上り詰めたっていうところなんで非常に孤高の人なんですよね、
うん、
で、上の句では全く出てきません。
ああそうなんです、
彼女は、はい、下の句だけで出てくるんですけど、うん、ただ上の句の最後に下の句の予告があるんですよ、
うん、
この時に、まあ、先ほどよあの下の句の予告でもありましたけど、団体戦なんてお遊びやったって全員に言わしたるわっていうシーンがあったじゃないですか、うんうん、あのシーン僕ね、僕劇場で見ててほんま稲妻走ったほんまにこれ大げさな話じゃないんですよ、
うん、
もうそれぐらいもう前編上の句前編通してまあいい映画やったかなと思ってたけど、最後の最後で松岡茉優さんがその一言を発した時点ですげえってやっぱりなって、そこが一番のやっぱり衝撃やったんですよね。で、実際に下の句を見たらやっぱり彼女のセリフ一つ一つがもう全てが見せ場って言ってもいいぐらい素晴らしいんですよ。例えばすっごい短いセリフなんですけど、
はい、
あんたかとか、
うん、
いつやとか、もうこのシーン、まあ、見た方やったら分かると思うんですけど、うん、もうゾクゾクってするぐらいすごいシーンなんですよね。だからこれはねもうほんまにすごいなと。作品としてはやっぱり先ほども言ったようにちょっと首かしげるようなところも少なくないんですよ。でも下の句に関して言えばもう彼女一人で引っ張り上げてるっていうところがやっぱりすごいあると思うんですよね。で、まあ、クールでしかも年齢と似つかわしくないと思われるかもしれないんですけども、うん、まあ彼女はやはり千早と同い年なんで まあ、キャラものですよね。キャラクターものを非常に愛する面というところで、いきなりですね、その年相応の少女感っていうのもバッと出るんですよ、
うん、
でもそこも、まあ、演じてるのは松岡さんなんで、その出し方、少女感が出る出し方の自然さ、器用さっていうところももうすごいなと。やっぱ年齢以上にこの彼女は孤高なんで、クールにならざるを得へんかった部分っていうのが、そういうパッとしたあの時に素に戻る少女がポッと素に戻るところを演技で表現できるっていうところが、より彼女の孤独感っていうのを表現してると思うんですよね。そういう意味でも非常にこれはもうレベルの高い演技だなというふうに思います、はい、それからカルタを撮るシーンがあるんですよね。で、カルタって、まあ、百人一首の大会とか、まあ、我々実際に見たことはなくてもニュース映像とかで見たことあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそんなんで見たらこうパッと読まれた時にパッと撮りに行ったら、まあ、大体はそこら辺にある札が全部飛んでいきますよね、
うんうんうん、
でこれ撮れとんか撮れてんのか分からへんけど、うんうんうん、まあ、撮ってる人たちからしたらそれはもう分かってるっていうような感じだと思うんですよ。でも彼女の場合は、彼女が演じるクイーンの場合はピンポイントでその札を弾くんですよ。
へ
っていうそのまあ
所作
があるんですね、その時のこの指先の美しさとかもうこの指先のその形の作り方とか、もうこういったところはもう千早がすごい荒削りなアグレッシブなところに対抗まあまあ対比してですよね、対比して忍はすごい洗練された美しさを競技の中で示すわけですよ、うん、これは実は演技という部分においてもまあ非常に荒削りな広瀬すずさんに対して、もう非常にもう年齢とは似つかわしくない洗練された非常にレベルの高い演技をしている松岡茉優さんとの対比にも実はなっているというところが、この作品が非常に味わい深いなというようなところでもあるんですよね。でまあ、 そろそろ結んでいきますけども、まあ最近のこういう、まあ、青春群像劇というか、
はい、
こういう作品、まあ、霧島もそうなんですけど、まあ、こういうのに、まあ、比較的良作が多いなと思うのは、
うん、
僕は何に理由があるのかなというのは、やっぱりね、準備にしっかり時間がかけられるからやと思うんですよ、
うん、
例えば若手の俳優さんっていうのは、まあ、そこまで忙しいわけじゃないじゃないですか。スケジュールの面でかなり長期間拘束しても大丈夫だったりとか、うん、あるいは長期間拘束しても、まあ、ギャラの面で、
うん、
その一般いわゆる売れっ子の俳優さん使うよりは全然、まあ、低コストに抑えられたりとかっていうことがあると思うんですよね、うんうん、これ本作で言うならば、このカルタの特訓っていうのはやっぱりみんなさんやられてるんですよ、
うん、
でカルタの特訓をやってるっていう、それをやっぱり下準備としてちゃんとできてるっていうところが、この作品のリアリティに非常に重要やというところだと思うんですよね。しかもこの作品には絶対にそこのリアリティは必要やったと思うんですよ、
うん、
で実際にカルタを競技カルタをやられてる人たちが見てもカルタのシーンは違和感がないというふうに言わしめるぐらいなので、うん、まあ邦画のこれからの突破口としてね、非常にやっぱりこういう作品っていうのは有効やと思うんですよ。すで、
うん、
に名前がある、まあ、売れているギャラも高いと思われる役者さんを使うだけじゃなくて、やっぱり若い息のいい、
うん、
これからどんどん育っていけそうやっていうような人たちを集めて、青春映画、青春群像劇映画としてまあ撮るっていうのは一つの突破口やと思うし、でしかもやっぱりそういう作品を撮るっていうのは、先ほどからも言ってるように霧島部活やめるってよっていう存在を避けては通れない存在やと思うんですね、この作品の中でと、こういう撮る監督さんたちにとってね。でそれが証拠にですよ、この霧島組の松岡茉優さんが、まあその霧島の中でもとびきり芸達者の人がここに出演したことで、作品のクオリティがやっぱり格段に上がったっていうことは、まあ非常にこれからのこういう作品にとって、そういう一点でもこういう人たちをこうキャスティングすることによって、この作品としてのクオリティも全体としてのクオリティもすごく上がるというところが、やっぱり一つの突破口になるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、ちょっと脱線するんですけど、僕は黒木華さんと、それから今回この松岡茉優さんっていうのは、もう日本の宝やと思ってるんですよ、
うん、
それぐらいすごいと思ってるんで、
うん、
だからこういう人たちっていうのはやっぱり時間をしっかりかけて、
うん、
まあ、2人とも別に二世タレントでも何でもないんですよ、
うんうん、
普通に普通の家に生まれて、普通に演技から始めて、子役から始めてとか、うんうん、部活の演技から始めてっていうのでやって、今の地位を築いてらっしゃるんで、うん、こういうやっぱり時間さえしっかりかけて次世代の役者を育てることができたら、役者のレベルもこれからやっぱりどんどんどんどん上がっていくと思うんですよ、
うん、
で、それが結局制作人をまた刺激して、その制作人もその彼ら彼女らの演技を見ることで刺激を受けて、まあ、さらなるやっぱりレベルアップっていうのが図られていくと思うんですよね、うん、だから今回まあこのような作品をまあウィアードとしていろんなウィアードポイントを挙げてご紹介しましたけども、やっぱりこれからの邦画の一つのまあ突破口としては絶対にこういう作品ありやと思うので、
うん、
まあ、これからもどんどんこういう若手のね息のいい人たちを使ってこういう良作をどんどん作ってもらえたら、僕らもまあ劇場で楽しむっていうことが非常にまたあの楽しみが増えるんじゃないかなというふうに思います、
はい、
なのでまあウィアードとしては紹介しましたけど、作品としては非常にあのいい作品だったなと思いますので、はいはい、ということで、今回のウィアードは千早古下の句、こちらをご紹介いたしました、
はい。
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません、皆様のメッセージお待ちしております。
はい、次回はですねちょっと収録までそんなに期間が空かないので、
うん、
まあ、次はどれぐらいちょっと見れるかまだ今のところ分かりませんが、
はい、
まあ、いつも通りあのできるだけたくさん見てですね、皆さんに生に近い情報をお届けしたいと思います、
はい
はい、ということで、グッドバッドウィアードのコーナーでした。